The Word Today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
人生は時に不公平です。マタイの福音書20章にイエスが語られたとても不公平だと思われる話があります。天の御国は自分の葡萄園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。彼は労務者たちと一日一デナリの約束ができると彼らを葡萄園にやった。それから9時ごろに出かけてみると別の人たちが市場に立っており何もしないでいた。そこで彼はその人たちに言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。相当のものをあげるから。彼らは出て行った。それからまた12時ごろと3時ごろに出かけて行って同じようにした。また5時ごろ出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らに言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。彼は言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。こうして夕方になったので葡萄園の主人は監督に言った。労務者たちを呼んで最後に来た者たちから順に最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた者たちが来てそれぞれ1デナリずつもらった。最初の者たちがもらいに来てもっと多くもらえるだろうと思ったが彼らもやはり一人1デナリずつであった。そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけていった。この最後の連中は1時間しか働かなかったのにあなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中ロークと焼けるような暑さを辛抱したのです。しかし彼はその一人に答えて言った。友よ、私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と一デナリの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか。それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか。このように後のものが先になり先のものが後になるものです。後のものが先になり先のものが後になるものですとは興味深い言葉です。これは最も素晴らしいイエスの教えの一つです。労務者たちは私たちの予想に反する取り扱いを受けています。このイエスの話の教訓の一つは神の絶対主権です。葡萄園の主人のように神は支配権も権力を行使する手段も持っておられます。神は神の望みのままに行うことができます。肉体的な賜物でも物質的な賜物でも霊的な賜物でも神の思うままに神の望む人に与えることができます。これは私たちにとって理解が難しいことの一つです。私たちは周りを見回してどうしてあの人は私より多く与えられているのだろう、どうして私は貧しいのだろうとか、どうしてみんな私より豊かなのだろうと思うことがあるでしょう。神の富の分配が不公平に思われ、簡単には受け入れがたいかもしれません。それに対して神は謝るのではなく、自分のものを自分の思うようにすると言われます。これを受け入れることが困難に感じる人がいます。けれどもクリスチャンである皆さんは、この世で肉体的な能力を得ることや、物質的な富を得ることが大事なのではなく、永遠に至る霊的な祝福を受けることが大事だと知っています。その意味では、あり余るほどの富を持っているけれども、霊的には貧しい人々がたくさんいます。彼らがこの世でどれほどの富を持っていても、永遠の住まいには受け入れられません。富は永遠の命を受ける助けにはなりません。このことを正しく理解する必要があります。 武道園の主人の例え話の前後にはいくつかの興味深い出来事が記されています。それらの出来事をかいつまんで話しましょう。イエスがなぜこの話をされたのかを理解する助けになると思います。マタイの福音書19章にイエスのもとに来て、永遠の命を得るにはどうすればよいでしょうかと尋ねた金持ちの青年の話が書かれています。彼に、持ち物を売り払って貧しい人たちに与え、それから私に従いなさいとイエスは言われました。彼は悲しみながら立ち去りました。財産を売ってイエスに従う備えはできていなかったからです。この話の後に先ほど読みました葡萄園の主人の話があります。それに続けてイエスはご自分が祭司長や律法学者たちに引き渡され、死刑に定められ、鞭打たれ、十字架につけられ、三日目によみがえると予告されました。イエスが十字架の予告をなさったのが、葡萄園の主人の話と、後のものが先になり、先のものが後になるという真理を話した後であったことは大事です。イエスは役割を逆転されます。主であるイエスが、私たちのために最後になってくださるのです。このすぐ後で、ヨハネとヤコブの母親が彼らと一緒にイエスのもとに行き、彼らが御国でイエスの右と左に座るようにしてくださいと頼みました。誰が偉いとか、誰が人の上に立つか、などという話に対して、偉くなりたいと思う者は仕えるものになりなさいとイエスは言われました。バプテスマのヨハネは、あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。と言いましたが、このヨハネの言葉通りに、ヨハネの弟子たちはヨハネを離れ、イエスに従っていきました。バプテスマのヨハネは、神に仕えるということは、イエスが高くされることであり、自分に目を向けさせるのではないと知っていました。私たちはへりくだる必要があります。マタイの福音書20章には、もう一つ興味深い真理があります。最初に雇われた労務者たちは、自分たちは約束された賃金よりも多くもらえると期待したので、主人に怒りをぶつけました。彼らは、他の人々の喜びを共に喜ぼうとはしませんでした。その人たちは、仕事がないまま誰かが雇ってくれるのを長い間待ったというのに。最初に雇われた人たちは、短時間しか働かなかった人たちの賃金は、自分たちよりも少ないだろうと思いました。彼らはより大きな祝福を受けた人たちのことを喜びませんでした。これは興味深いことです。時として人生の終わりが近づいてから信仰に導かれる人たちがいます。忌むべき悪人が死ぬ直前にイエスを信じるような時、彼らの信仰は本物だろうかと疑問を抱くクリスチャンがいます。けれども、神に救えない人はいません。道を外れた人生を歩んだ人、罪深い人生を歩んだ人が救いに導かれることは、さらに大きな神の栄光を表します。このことで神を賛美すべきです。私たちが永遠の命を受けるように、罪深い人生を送った人が永遠の命を受けることを、私たちは喜ばなければなりません。もしかすると、ずっと長い年月イエスに従ってきた人の中には、神のための働きをあまりしていないのに救いの賜物を受けた人たちに怒りを覚えることがあるかもしれません。そのような考えはすぐに捨て去りましょう。それは有害な考えです。自己中心的な考えです。私たちは私たちよりも後から神の国に入れられた人たちのことを喜ぶ必要があると葡萄園の例えは教えています。彼らが救われたことは神の栄光であり、神を褒めたたえるべきです。長い年月神に仕えている人々はイエスと共に歩み祝福を受けてきたことを喜ぶべきです。人生をずっと主と共に歩んできた人は、さまざまな罪や予的な行いを避けることができています。不愉快な論争や怒りや体に害になるような習慣を避けることができていることを喜びましょう。 人生が終わりに近づく頃に信仰を持つ人に対して不愉快になるべきではありません。その人のことを、また神の御国が成長することを、私たちは大いに喜ぶべきです。イエスは仕えることの最も素晴らしい手本を示されました。エルサレムに上り、死刑の宣告を受け、鞭打たれ、十字架につけられ、三日目によみがえるとイエスは言われました。神の御子であられるイエスが、父、子、聖霊の三位一体の神の第二角であるイエスが、鞭打たれ、呪いの木にかけられたのです。後のものが先になるために、先のものである方が後になられました。イエスが私たちの身代わりになられたので、私たちは高められ救われました。皆さん、人生は公平ではありません。皆さんより多く与えられている人、良いものを与えられている人がいます。だからどうなのでしょうか。イエスが皆さんのために死なれたのです。イエスは皆さんを罪から贖い出してくださいました。後のものである皆さんが先になるために。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。